宮本百合子作、前書き、真実に生きた女性たち。ここに四人の婦人の物語がある。何年も前に書かれたこれらの物語を今日繰り返し読んでみて、深く深く心を動かされることは、人間社会の歴史はなんとたゆむことなく前進しているであろうかということである。そして生活はなんと堂々たる偽り得ないものであろうかということである。四人の女性の一人一人の生きた姿は歴史の鏡となって、私たちに偉大であった19世紀と、さらに経験によって聡明になろうとしている現世紀の意味とを感じさせる。どんなに優れた個性も人類社会の歴史の進行の枠から飛び出して生きることはありえない。しかし、優秀な個性というほどの資質は、いつも最も率直に力いっぱいに歴史のそよぎに反応していて、例えばフローレンスやマリアのように、その矛盾と分裂とにおいてさえなお次の時代にとって無意義ではありえない何かの価値を歴史のうちにもたらしているのである。彼女たちは歴史によって生み出されたけれども、明日の歴史を作ってゆく新しい力のいくらかは疑いなくその彼女たちによって生まれているのである。みんなが歴史の中に生きているけれども、川の流れに浮かんだ一本のわらしべのように、ただ押し流され吹き寄せられ、偶然続きのうちに生涯を終わってしまいたいと思っている人がただの一人だってあるだろうか。キュリー夫人やコルヴィッツは、ある時代の歴史の中で特に際立った個性である。しかし、キュリー夫人の活動が可能となるように、歴史の条件が備わってくるまでには、長い人間業績の集積がなければならなかった。世界の物理学が原子の問題を取り上げうる段階にまで到達していたからこそ、ポーランドの精霊なる科学女学生の手は、ピエール・キューリーの創建と結び合わされ、彼女の手もラジウムの名誉ある火傷の跡を持つようになった。愛は架空にはない。原子が人間の幸福のために支配されるまで、何万人の科学者たちが、その勤勉な真面目な生涯をこの科学の新分野の探求のために費やしただろう。その科学者たちの忠実な妻、その科学研究室の薄給で報われる何の名声もない、しかし決して彼女らなしに科学が前進しなかった多くの婦人助手たち、キュリー夫人に尊敬と愛とが向けられるのは、これらの婦人たちの一生から彼女が全くかけ離れた天才であるからではない。キュリー夫人は何万人かの科学に献身した彼、および彼女の中の本当の一人の代表であるからこそ、彼らの真紅の典型であるからこそ、彼女の存在には意味があるのである。ケーテ・コルヴィッツの絵画の価値にしてもそうであると思う。彼女がもしプレーゲル川の河口に働く正直な人々の生活に何の同感も持ち得ない娘であったならば、どこに後年の親愛な畏敬すべきケーテが存在したろう。何の動機で心のすがすがしい若い医師、 カール・コルヴィッツと結婚できたろう。彼女は画家たる前に、まず正直な、勤労で、社会に生きていく人々の群れの一員であった。自分の手にはレース手袋をはめて、通りがかる野暮なスカートの女の節高い指を軽蔑して眺めるたちの婦人ではなかった。そのことこそ、彼女の芸術上の命となった。あんなに時代遅れの貴族生活の雰囲気の中で、矛盾だらけの苦しみの中から生きようとしてもがき通した、可憐なマリア・バシュキルツェフにしても、たった一枚彼女の生涯の記念として残されている出会いは、ほんのありふれた、どの街角にもある壊れた板塀や、その前で、子供らしく、丸まっちくて曲がった足をして指をくわえている一年生たちの姿を生かしたものではないか。マリア・バシュキルツェフの日記の面白さは、一つの特徴ある個性が、境遇の封鎖を破って、どうにかして人間らしく人間の中に生きようとした、その真摯な格闘にあるのである。ある場合、一冊の伝記は数冊の小説よりも人の心を打つ。それはなぜであろうか。絶えず自分たちの人生について無感覚でいられないすべての人は、昨日という再び帰らない日を後ろにしながら、明日に向かって生きている。その時間の満ち行きを、自分ではない人々はどんな力量を振るって内容づけていったか。そこに好きな異動感と批判とが誘い出されるのである。伝記は自分と自分の生きている歴史の関係をよりはっきりと見出すために読まれる。明日の価値を生み出すために読まれる。昨日のために読まれるものではない。少なくとも私はそう信じている。そしてまた何かの機会に、もっといろいろの分野のいろいろの活動をした世界の婦人たちの短い物語を書いてみたいと思っている。